こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はちょっとね、秋山先生ご指名でゲストをお呼びして、
はい、今日来ていただいてるんですけど、井上健次郎先生が来ていただいてるんですけども、今度こうリーダーシップに関するセミナーをやるってお聞いたので、いや、どんなことをやるんですかってことを話お聞きしようかなと思ってたんだけども、いや、せっかくだから一緒に収録しませんかってことで、今日はですね、お越しいただいてます。
久々にね、お話ししたいという、だったら収録しようかということになったということで、
はい、
今日はやらせていただきたいと思います。ということで、先ね、もうすでにネタバレしてくださいましたけれども、組織マネジメント研究所の井上健一郎先生にお越しいただいております。井上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
意外とすごく久々らしいですね。
うんうん、いや、そんなことないんです。ちょっと前にゲストで来ていただいた。
あれ、そうだっけ。そっか、なんかやりましたっけ。
そうなんかやった気がする、ちょっと前に。
井上先生 の携帯の中から秋山先生の LINE が消えてたんで、あれ、もう何か悪かったみたいな心配になるぐらいで。
いえいえいえ、
なんか事情があったらしいですね、消えてしまった。
いや、それでね、こう井上先生がこう、リーダーシップに関するセミナーやるよって聞いたので、いや、どんなことやるんですかっていうので気になったんですけども、私も井上先生と話したいことがあって、その話したいことを言おうと思ったら、ちょうどですね、すごい一緒に考えたい質問が来たので、今日はリスナーの方からいただいたこの質問を中心に、もう井上先生がどういうことを今考えているのかということをこう深掘りというかお話聞いていきたいと思ってるんですが、いかがですかね。
ありがとうございます。
じゃあ、これ多分この質問ですねっていうやつがね、ありますのでね、
はい、
ぜひ一緒にお答えいただきたいなということで、いきましょう。
はい、
質問だけですね、いきたいと思います。いつも拝聴しております。最近 AI が業務だけでなく評価やマネジメントといった領域にも入り始めていて、将来的にはリーダーの役割自体も代替されてしまうのではないかと感じております。実際データで判断した方が合理的な場面も多く、自分がやっているマネジメントにどこまで価値があるのかと不安になることもあります。こうした時代において、経営者やリーダーはどのような役割を担っていくべきでしょうか。そもそも人がリーダーである必要はあるのでしょうか、ということですね。
はい、いや、実はこれ私のめちゃめちゃ関連するところで、今後ですよ、 AI が、社員の方のマネジメントを管理していくというところっていうのは、どんどん進んでて、ただそこにですね、その相談とかコーチングみたいなのが入ってきてると。で、相手を導くみたいなところが入ってきて、いや、今後リーダーってどういう仕事をしていくのかなとか、本当にリーダー仕事なくなっちゃうんじゃないかみたいな話があると思うんですが、まず井上先生、これ今の現状どういうふうにご覧になってます。
ありがとうございます。マネジメントもですよね、本当に AI が入ってきていて、で、世の中、AI を使うことによって、情報処理とか分析の高度化はどんどん進んでるだろうなと思います。で、一つあるのは、ただ AI ができないことってやっぱあるよねっていうのがあって、それってやっぱ人間らしい行動だと思うんですよね。で、その人間らしさって何かなっていうのが、多分、これからのリーダーの方たちにとって、問いかけられるテーマ、大きなテーマとしてはね。で、マネジメントの立場で人間らしさって何でしょうねって、逆に言うと、AI との違いって何でしょうねっていうと、マネジメント上 AI がやることってやっぱ的確さとか、からやっぱどこへ向かうかというデータをベースにした考え方とかね、やっぱそういうのはすごく優れた分析はしてくるんだろうなと思います。ただやっぱりこう、なんて言ったらいいのかな、気持ちっていう感情とかねからなんだろう、文脈とかあるじゃないですかストーリーというかね、そんなものって、までは AI は推測的に作るかもしれないけど、なんか肌感覚というか温度みたいなのは、なんか体温みたいなのは出ないのかなと思っていて、 やっぱりその辺がね、人が見せる、人が人と人でしか感じないものっていうのがあるのかなっていうところはありますねっていうことですね、うんうんうん、まずそこですよね。
そうなんですよね。で、実は私も最近いろんなお客さんと話をしてるとですね、ちょっとした悩みは AI と相談してるっていうんですね、うんうん、
はい、
でどうですかって言ったら、いやめっちゃ共感してくれるんですよってなるんですよ、
はい、
でどっかの記事で私見たんですけども、その今後もう入ってるのかな、 AI が例えば社員の方、ある社員の方と目標設定を共有すると、でそこに対して自分がどういうことを行ったかっていう進捗も報告する AI に、でそうすると進捗状況をちゃんと管理してくれたり、アラートを出してくれたり、それから悩んで相談するとそのアドバイスをくれると、
うんうん、
次こうした方がいいじゃないですかと、ただそれプラスそのなんだろう、気持ちの相談にも乗ってくれるっていうんですよ。
おお、
いやなんかこう例えば、これを部下に言いたいんだけど言っちゃうとなんか相手にこういうふうに嫌われちゃうと思うんだけども、どうなのみたいなところもやっていってるっていうのも聞いてるんですよね。そうすると実はその AI の方のそのマネジメントの中に、それこそさっき言ったコーチングとかですね、共感してもらえるっていう部分がかなり含まれてるっていうのがあるように感じるんですが、
うんうん、
その辺はどう見てます？
ですね、ちょっとずれちゃうかなという心配も含めて私の考え方をちょっと言うと、例えば部下の人が、自分がどうやったらいいのかって悩んだらそれに相談に乗ってあげるよ、これが今までやっぱり、やっぱり上司がやってたことだと思うんですね、
うんうんうんうん、
で、AI はやっぱりその相談してきた人を対象に考えてくれると思うんですよ、
うんうんうん
うん、その人を中心にね、で、こうじゃないですか、ああじゃないですかっていろんなことを本当に共感力を持ってねやってくれるようになってきた、で言葉遣いもすごくうまくなってきているしということで、ああ分かってくれた、ああそうだな、よしやろう、そうやろうっていうところには力を発揮するのかなと思うんです、
うんうん、
ただ、人ってもう一個あって影響されるってあると思うんですよ。
ほうほうほうほう、
人の姿を見てその人姿の素晴らしさに影響されて、そうかそれありだよねって感動したりするっていう、これは AI はできないんだろうと思うんですよね。
いやでもまさにそうですよね、
はい、
いや本当そう思う。私も最近気になったのはすごいという言葉の使い方で、人が誰かを見てすごいって言うんですよ、
はい、
ある意味感動の言葉なんですけども、例えば AI すごいとかね、
うん、
あの人のパフォーマンスすごいっていうのと、今井上先生が言ったように、うわーこの人なんでここまで踏み込むのかなとか、なんでこの人ここまで諦めないのかなみたいな、なんていうんですか、この本来の感動っていうんですか、
はい、
その部分っていうのはなんかすごい感じますよね。
そうなんですよね。だから多分昔の人たちってよくね背中を見せるとかって言って、うんうん、要するにこう生き様を見せるみたいなねところがあったと思うんですよね。でそれに感動した、部下たちがついていくとかね、やっぱりこうね歴史上の偉人なんかもね、みんななんで部下が命をかけてそこについていったかっていうと、やっぱその人の姿の素晴らしさとかねあります
ね。あ、でもそうですね、今私もちょっと、うん、パッとカッコを思い返すときに、いや自分の周りの先輩とかで、あこの人の働き方とかこの人の考え方ですごいこう心震えたっていうか感動したことってやっぱありますよね。
そうなんですよね、うん、で多分ね AI は、自分のために考えてくれていろんないいアドバイスはくれるんだけど、
うんうん、
自分のために会社とは戦ってくれないんですよね、
うん、どういうことですか？
例えば、ある営業チームで部下が悩んでます、でも、例えばですよ、評価っていう場面になった時にも成績がいまいちだったね、売上が目標に達していなかったね、でもこの人はこうなんだよっていうことって、例えば全体の評価の会議の中で、部下のために発言してくれるっていうのはやっぱやってくれないと思うんですよ。そうですね、確かに 80% の利益でしたねってなっちゃうんですよね。
逆に言うと井上先生で過去にね その先輩とかが自分のために会社と戦ってくれたみたいなってのあったんですかね。
ありました、ありました。
へー。
でやっぱり、例えばですけどね、うん、場合によっては若干変な言い方だけどご利用しじゃないのっていうぐらいに部下を守る人もいたわけですよ、うんうんうん、そこまで言わなくても。でもその姿ってやっぱりある種あの心が動かされるんですよね、
うん
うん、やっぱりその部下たちはそのやっぱりいい関係性を持ってる。だからやっぱりその人のためにいろんなアドバイスをくれたりとか知恵をくれたりとか勇気をくれたり共感してくれるということはあったとしても、その人のために、その人を組織の中でいい位置につけてあげようとすることをしてくれたりはなかなかしないだろうし。
あ、確かに今言ってくれたその AI とかね、まあ、先輩その人のためにそのいいアドバイスとかいい知恵を与えてくれるっていうのは一つあるよと。そうすると、はい、まあ、受け手としてはあ、よかった、嬉しいな、これでうまくいく、ありがとうっていう、そういう意味の感謝はあると、
はい、
でその一つもう一つ、自分のために戦ってくれたとか、はい、あと私とかね一回すごいこう感動したとかおかしいけどもめちゃめちゃ怒られたことあるんですよ、
はいはい、
先輩に、
はい、
でその時のなんか怒り方がなんていうとなかなか日本語で難しいんですけども、なんていうのかな、
ありますよね、
なんかね、何ですか、あの怒る、単に注意されたわけじゃなくて、なんていうのかな、あ、本当に私のことを考えて、
そうなんですよね、
ダメだって言ってくれるのが分かるんですよね。
そうなんですよ、だからやっぱりそこがやっぱり人間が感じるこう愛情なんじゃないですかね。
うん、
だからなんかそういうことな気がするんです。あのやっぱり、やっぱりこう、この人すごいなっていうか、この人素敵だなって思う上司を持った部下ってすごく幸せだと思うし、で、あ、こんな風になり、こんな人になりたいなと思うような、で AI のアドバイスも受けて仕事力も上がり人間力も上がった人が多分未来の会社を支えていく人材に育つんだろうなって思うんですね、うん、
いやいや、でも一つ今思いました、その自分を支援して支えてくれる人に対して助かったって思うレベルなのか、それはそれ一つ大切だけども、それ助かったじゃないもう一つ、何ていうかな、自分の心が動いたとか、
はい、
なんだろう、自分がこうしんどい時にこうそれこそあのレジデンスじゃないですけども、こう挽回できるような土台が作れるような経験をするとか、うん、そういう部分っていうのは確かに AI ではできなさそうですよね。
まあ、もっと将来になるとできるかもしれないですけどね、感動っていうテーマを持ち込むかもしれない AI の世界にね、
うん、
でもね AI が作る感動とかね、創作物なんかもクリエイティビティもやっぱりプロンプトがあってね、人間が示す、そこから創作されていくので、やっぱりその初期のイメージ作りとか、あの何かを描くとかねっていうのはやっぱり人間 あの力だと思うので、やっぱりそういったようなそのこうなんか未来を描いてね、僕たちこんなところに向かおうよみたいなことを言ってくれるリーダーも大事だろうし、まあ、いろんな側面であの人間らしい部分をしっかりとあの見せていくっていうのは、あの人に影響を与えるリーダーになるんじゃないかなと思いますね、
うん、ありがとうございます。であともう一つね、井上先生は今回あのセミナーの時に束ねる力っていうのテーマ上がってますよね、
はいはいはい、
そこはどういうことでしょうかね。
あのなので、理屈だけじゃなくて、やっぱりみんながよしこっちに向かおうねっていう時の束ねるのって、やっぱりこう判断の軸がぶれてなかったりとか、それからやっぱりさっきからずっと言ってる人ってに対して、部下という人に対してどういうふうに扱っていこうとしているかとか、それから僕たちはどこに向かうのかねっていうことを描いていくとか、それに今どうしたらいいんでしょうねはデータベースで分析できるんだけど、いやいやそんなことじゃなくてさ、もうこっち行かないって例えば、
それはあのチーム全体にってことですかね。
そうですそうですそうです、
はい、さあということなんですけれども、うん、束ねる力という次の概念をいただいてしまったんですが、時間も近づいてまいりましたので、
はい、
これはせっかくですのでね、今日はあのやっぱ AI と人間の違い、それがなんかいろんなところでね、その感動があるのか助かったでとどまるのかとか、 いろいろお話をいただいたり、自分のために戦ってくれるのか、いやそうではなく、あくまでもそれがね、子に寄ってるだけなのかみたいな話がいろいろあった中で、束ねる力はさすがに2、3分じゃ無理でしょと思う感じがするテーマなので、せっかくですので、井上先生、もしよろしければ、次回、もう一度いかがですか？
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい。
でですね、井上先生、先ほど冒頭にありました、5月の27日ですよね、水曜日というふうにいただいております。はい、東京国際フォーラムにて、井上先生が今回は第1回目、まさに AI が勝てないリーダーシップ、束ねる力とは、ここか。そういうことでね、
うんうん、
ここ見てくださったんです。 AI が勝てないリーダーシップ、束ねる力とは何かというテーマで第1回目リアルセミナーをされると、どうやらアーカイブの方もね、見れるようになるという話を聞いておりますので、地方の方ももし来られない方はそういうことで見れるということになっているそうです。概要欄に、URL 貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしていただければというところで、今日は一旦終わりつつ、次回束ねる力について一度お話をね、もう一回していきたいなと、よろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日のところはちょっとね、早く1週間後来いよって話ですけども終わりたいと思います。秋山先生、井上先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。